こんにちは。マザーズコーチングスクールインターナショナルチームがお届けするポッドキャストへようこそ。この番組では海外で子育てするママや海外にゆかりのあるお子さんを持つママたちが聞いてほっとしたり、くすっと笑えたり、明日からも頑張ろうと思っていただける時間にしたいと思っています。私たちマザーズティーチャーの体験談のシェア、ゲスト対談、リスナーさんからの質問などを通じて、ちょっと子育てが楽になるコミュニケーションのヒントをお届けしていきます。
では年内最後のグローバルママカフェ始めていきます。じゃあ自己紹介からさせていただきます。私はフランスで活動してます、諸岡香菜です。娘が3人おります。年齢ですね9歳、7歳、4歳です。よろしくお願いします。
はい、中野真理子です。今福岡県に住んで活動しております。9歳の息子がおりまして、5歳まで、息子が0歳から5歳までマレーシアで子育てしてました。よろしくお願いします。
お願いします。今日のテーマなんですけど、テーマは、
はい、
今年の子育て振り返りどうだった、うん、っていうのと来年の目標とか、目標を設定するしないみたいなのも含めて話したいなと思ってます。
はい、よろしくお願いしま す。
じゃあ2023年ちょっと振り返ろうかなと思うんですけど、
はい、
じゃあマリコさんちょっと忙しそうだったんで、ちょっとじっくり振り返ってどんな感じでしたか？
そう、何でも無我夢中だったので、ちょっと記憶が本当にそれこそ後半ほとんどないんですけど、去年のちょうど、あ、そう、ごめんなさい、一昨年の、違う、まだ年明けてない、ごめん、何言ってるか分からない。
2022年ですね。
2022年の11月に、子どもの英語教室の講師に採用されまして、去年の今頃もバタバタだと思う。それで準備などをして、今年の4月からですね、同じ2023年4月にですね、公民館で、町の公民館で英語教室を始めたんですけれども、まあ教室、英語教室運営ってね、一言で教室でレッスンをするだけでは収まらなくて、一応大手のその教育会社の英語教室なので、営業を、生徒さん集めるためにチラシを配ったりとか、それから毎月のこう営業報告をしたりとか、あとは、もちろんレッスンの準備をしたりとかを しながら忙しい日々を過ごしてたんですが、まあ、その中でちょっとご縁があって、その近くの小学校の介助員のお仕事が舞い込んできまして、具体的に何をしてたかというと、カナダから小学校3年生の男の子と小学校1年生の女の子の、兄弟がその小学校に転校してきて、英語を話せる人がその介助員の中にいないということで、授業の通訳をしてもらえませんかということで、はい、来年の3月まで、年度内までの短い契約期限なんですけれども、この、2023年の7月から急遽ちょっとその仕事も始まって、平日は午前中その小学校の授業通訳に行き、週4にしてもらいました。ちょっと英語教室もあるので、週のそのうち週の2日間は夕方英語教室の授業を3コマやりの、すごく忙しい1年でした。
めっちゃフルタイム。
めっちゃフルタイムですよ。もうなんか世の中のワーキングママの気持ちがすっごいよくわかりました。なんかもう実質子供が生まれて初めてのほぼほぼフルタイムワーキングねえ、もう、うん、夕ご飯作る時間もほとんどないし、掃除ももう週末に回したりとか、まあ、あとは夫にねちょっともう少し今までもやね、ご協力しながらやってたんですけど、家事はもう夫と息子にもう少し振りつつのなんとか回してきた1年でした。
あー、ワーママやの子育てどうだったかも聞きたいんですけど、今の話聞いてて最後マリコさん2年前去年かな、
はい、
2年前か忘れちゃったんですけど、息子さんに家事振りたい、手伝い振りたいって言ってた。
そう覚えてる。私ももうちょっと振りたいって、うん、もうね9歳になったからある程度できるし、背も大きいから、うん、何でも今自分でできるとしなってきたから、なんかそのチャンスをきっと神様がくれたんだと思います。
ねもうやらざるをえない状況に
そう
なったってことだよね。結果うまくやってもらってるみたいな。
うまくというかそうですね、まずは私のマインドセッティングですよね。頼むことが苦手な長女気質の私がこれお願いできる、そうでも、まあ、段階を踏んで、まずそうやっぱり食事の手伝いから始まったから、息子も食べることが好きなので、今まではそう箸並べぐらいしかやってもらってなかったけど、盛り付け、あと簡単な包丁を使って切ってもらうとか、
好きなとこからね、
好きなとこからね、そうで私もお願いしやすいで、そこまでなんとか調整をできるから、完璧をそこまで求めなくてもいい、
確かに味付けとかじゃないみたいなね
そう味付けはまだやらせてません、
いや大事、なんか最初のねどこから入るかみたいな、なるほど。
そうだ、そのお手伝いの面では、ポイント制を導入したってところが今年大きいかもしれない。ポイント制、カレンダーにお手伝いしたらシールペタペタ貼ってて、1個10円で換算するっていう話、
そうね、仕組み作り、モチベーション作り、相手の
モチベーション作り、そうでした。なんか手伝うことあるって積極的に言ってくれるようになりました。
この言葉待ってたみたいな。
待ってた。
いいな、手伝うことある。ちょっとワーママの子育てどんな感じでした？手伝いの
含め。やっぱり特にやっぱり食事作りが。すごく悩ましかったですね。私結構食べることも好きだし、できる限りやっぱり自宅で作ったものを食べたいし、食べさせたいから、家族に、なんかなんとかタレの元とかありえないとか思ってたんですよ。超厳しいでしょ、私すごい
いるよね。
そうね、ミールキットとか、いやそうなのはとか思ってたけど、いやでも、でも今のミールキットもすごいいろいろあって選択肢も多いから、その中でも、まあ、これだったら妥協って言ったらなんか変なのいけるかなみたいな、そうい
う、今までの自分だったら妥協に入るみたいな、
妥協に入る
今の自分だったらこれチョイスでいいかな、みたいな、
そうですね。あと私ね、カップ麺を 今まで私カップ麺を子供に食べさせてることがなかったってことに気がついて、
9歳まで
カップ焼きそば9歳まですごい、ね、すごいめっちゃ厳しかったの自分と思ってそこを改めてもうあのカップ麺カップ焼きそばでもいいっていう日を作ったり、子供もめっちゃ喜ぶじゃないですかこ
う、ねね、そうね好きだよ ね、
ね、 そうなんて厳しかったんだ、
いやカップ麺喜ぶ割に最後の方はもういらないっていうなと思ってうちの子、
あそうなんですね、
またいっぱいになるのかな、うん、塩辛いとか言って結局それかいみたいな、
うんうんうん
ってなるなって思っただけそっかそっか、でもその厳しかったなっていうのは子供に自分に
私自分に私ですね、自分に、うん、自分に、
そっか厳しかったんだ、ちょっと無理してでもやっているみたいな、
うん、ちょっとでも無理してでもやってた、その思い返せばマレーシア住んでた時ももう離乳食の頃とかもうやっぱり野菜をこうやっぱり必ず入れなきゃとか、うんうんうん、フルーツも必ず入れなきゃとか、すごい厳しかったなって思うから、なんかそれをだいぶでも私わざわざ学んで緩くなってたはずなのにまだ厳しい自分がいたって発見がありましたね、うん、
特に食事作りに関してはみたいなところに気づいた感じですかね、
うん、そうですね、大切な自分がやっぱりいかに大切にしてきたのかっていうことをまじまじと突きつけられたってい
う、うん、そこに変革を起こさねば回らないぞみたいな、
回らないぞ
なるほどなるほど、あの作ってきた自分もでもすごいですよね本当に、
うん、そこはなんかあの褒めてあげようと思いましたね、うん、よく頑張ってきたよ自分と思って、うんうん、
じゃあその辺は なんだろう楽になってきた、うん、って感じ、両立でき
る、そうですね、あの体の物理的な面と精神的な面両方こう軽くはなってきた感じがしますね、あのもう今までだったらねもう手抜きの料理で罪悪感がこう 100% だったのが、あなんかこう変わらず食べてくれる家族の姿を見て、あなんかこうなんでいいんだってほっとしたというか、
うん、確かに自分がやんなきゃやんなきゃって思ってる、うん、とね、罪悪感だけどとりあえずこう出してみて、あ、ね、家族の顔で「あっ OK」って出す「OK」って思えたみたいな、うん、いいですね、なんかね、
夫にも言われたんですよ、そこまでね大丈夫求めてないからってさらりと言われてとかって思ったんですけどそっかーみたいな大丈夫大丈夫って、うん、時間がないのをほら分かるしって言ってくれてフォローしてくれて、
うんうんうん、気にしてるところに大丈夫って言ってもらえるのはありがたいというか、
うん、そうですね、うんうん、息子だけじゃなくて夫にもやっぱり相談したのが良かったかも、今までの私相談とか しなかったですね、一人で抱えちゃってたんですけど、
そっかそっか、へ
え、どうしたらいいですかって相談する勇気を勇気をくれたのも良かった、うん、フルタイムで働いて良かったですか、
あ相談する勇気くれたんだ、面白い
相談する勇気をくれたよ、このままだと私体が持たないってもう本当に瀕死の状態だったと思います、
いやそうだと思う、うん、もう教員だったので子供と接すると楽しくてエネルギーももらえるけど、うん、エネルギーも使うよね、
あのそう逆にエネルギー座れますじゃないですか、もう1日、ね、終わったと私は、ね、午前中で終わってたけど、かなさんなんてきっと ね、あの就業、ね、放課後までフルで先生やってたわけですから、もう終わる夕方1日終わる頃には戻お疲れてたんじゃないですか。
ね、やっぱまあまあね、仕事だったんでエネルギーもそれは使ってねやんなきゃいけないっていうか、まあやるとこだったから、うん、なんだっけ、なんだろう、相手がパワフルだからかな、エネルギーの塊だからかな、 なんかそのエネルギーにこうを、まあ、まあ打ち勝つ、まあ、対峙してるわけじゃないですけど、なんかこう巻き込んで一緒にね、うん、それと同等ぐらいのエネルギー出していかなきゃいけないって、まあまあ大変だよね、きっと。でそれで、ね、家帰ってこれやんなきゃがあったら、うん、ますます大変やろうなと思って今、うん、なんかそれをこうちょっと大事にしてんだけど手放せたみたいな感じがすごいして、うん、そっか、そうやってバランス取るのねと思って、うん
うん、新たなバランスの構築、う
んうん、私ももうすぐかな、分かんないけど、私駐在だからそのうち帰って、はい、また、うんうんうん、帰ったらあの日本で働きたいなと思ってるから、うんう
ん、先生としてあの働きたいと考えてるんですか。
でも今のところ教員かな、ね、なんか、まあ、そうですね、何かしら学校とか子供に関わることをしようと思ってはいるけど、うんうん、あ、でも内容とかも不安だけど、やっぱね、時間があるからね、駐在っていうか、なんか仕事をしてないっていう、フルタイムの仕事をしてないと、うん、時間があるからこそこう、あ、今守ってるものあるんだろうなとか、
うん、うんうん、
相談できない理由はそこにあるのかもしれないとか
うん
そう思います
。駐在の時ってそう、やっぱり夫に相談しにくかった、やっぱその家事のこととか、確かになんか時間はあるんだろうって言われたらどうしようとか、
うん、あるんですよね、うん、あるけど
忙しいよね、あるんですよね、あるけどね、うん、でカナさんなんか特に3人お子さんいるから、私の、ね、実際に3倍、お子さんの子、ね、
3倍ほどではないけど、
3倍ほどや
った、考えようと思ったら3倍考えれるぐらいの感じがあるかもしれない。私の今年の振り返りで言うと、なんか、
はい、
今、ね、3倍時間かかるって言ったけど、いかに自分のなんていうの、自分の楽しみの方に時間を割くかみたいなことにどうしても私は行っちゃいがちで、全然時間さ、あの子供にこう時間をかけて忙しいっていうのは全くないんですよね。ね、でもなんかこう効率よくやりたいみたいなのが今まですごいあったなと思って、でもなんか今年別に子育てにおいてあんまりこう明確な目標は持ってなかったんですけど、改めて振り返るとちょっとこう、うち3人いるので3人に違う接し方とか時間のかけ方をしていかなきゃいけないことに気づいて、あ、やっぱ効率をあんまり求めてはいけないのだと、いうのは
それぞれ、ねね、年代も違いますからね、こう、うん、一番上のお子さんももうだってある程度自分のことはできるし、うん、下のお子さんも4歳だったから、うん、ちょっとずつこう、ね、赤ちゃんの頃に比べれば手が離れてきてる、うん、今過渡
期、うん、そう、手が離れ始めて、うん、逆にお姉ちゃんたちと同じことをしたい時もあれば、うん、自分がしたいこと、うん、なんで連れて行かれるっていう状況にノーって言い始めるみたいな、
意思が
出始める、そう、うん、前から字が強めだなと思ってたけど、なんか、なんか そうね、なんかこう洋服とかも上のやつをこうこのまんま、うち女ばっかだからもうこのまんま流したかったんですけど、うん、それじゃ嫌だみたいな、うん、こだわりじゃないですけど、
ですよね、ですよね。
で、私自分の時とかはもうなんか運も言わさず流れて、あの洋服とかは流れていくもの、それを着るのが当然じゃんみたいな、まあ、自分長女だったから何とも言えないんですけどあるんだから着なよみたいなと思ってたんですけど、でもなんか、あ、うん、なんだろう、自分がやりたいとか、まあ、着たい服とかってあるよねみたいな、自分がこうやって時間を使いたいとか、それぞれ違うよね兄弟でもみたいな、っていうの本当に何か分かっていたはずだけど、まず受けた時も何か効率的にやりたいがすごい勝ってた年で、私はワンオペの年だったんですけど、効率的にやりたいと思って、あれも目の前の子たちとこうどう関係を築いていくかなんだよな、なんか信頼関係って。日々のコミュニケーションの積み重ねだよなって思ってた、分かってたはずだけど、やっぱり今年もあ、それぞれ違ったんだった、そうだそうだみたいなそうだったそうだった
こう同じにね見えちゃうけど、やっぱり、うん、それぞれやっぱり得意なこととか、うん、こう逆に苦手なこととかってみんな違うし、うんうん、あ、ここは一緒よねっていうところもね、会話見ることはできるけど、うん、こう冷静にというか、一人一人こう、うまく見ていけたらいいですよね、なんか、ね、理想的に。
そうですね、そうね、うん、一緒のベン図が重なるところはもう。ね、一緒に、なんなら私が手を出さなくても子供同士でやってくれみたいな、
うん、あ、そうそうね、兄弟のねところいいところ、そういうところね、あのお姉ちゃんとか妹でそれぞれなんか支え合ってじゃないけど、うん、一緒に遊ぶ時は遊んでもらった
り、うんね、でそうですね、逆になんか兄弟いるとこう例えば、一人一人と接する時間、親対子供一人みたいな、長女と私みたいな、次女と私みたいな、この時間が結構減るですよね、どんだけこう質の高いっていう言い方をすると分かりづらいんですけど、なんかこう指示じゃない言葉っていうんですか、つながれる言葉っていうんですか
認証
まず共感から入れる、
そうそうそう、
共感から入れる会話をできる自分でいるかみたいなのめっちゃ大事って思いながらこの時間で、うん、長女とかもう完全思春期入り始めたんで、時間もだいぶ私といたいって思ってる時間多分すっごい減ってきたんですよね、めっちゃ感じるから
友達としといる時間の方が好き、うん、
ね、絶対楽しいし、口うるさく言われるのに、なんか今まではおーいみたいな感じだったのがみたいな感じがすごい出てきたの。
え、言葉は何も言わないの。
言わない。
完全に。
完全にあーみたいな感じでずっと本読んでるじゃん。
いやでもやっぱりそうやって一人一人を見守るためにはやっぱり、モブサーズでもやるけど、自分の親の心の状態がねやっぱり良くないと。ね、手出しすぎちゃったりとかしちゃうから、やっぱりそういうところは、カナさんの今年ね、なるべくその自分の時間を取ってっていうところも良かったんじゃないですかね。
確かに、 自分、うん、こんだけ日中ねちょっとランチと一緒に食べたから、うん、帰ってきた子供には子供に、うん、帰ってきたらまあ子供の時間、子供優先な時間にしようみたいな、ちょっとやりたいことあったけど、うん、しようみたいに思えた日もあった。
それ私もやっぱり今年ほぼほぼフルで働いて、似たようなことを思ってて、ね、なんかこうもう昔に比べて、まあ、子供ももう9歳で大きいけど。昔に比べてやっぱ子供の働く前に比べて子供と接する時間は減っちゃったけど、でも自分がやっぱりその好きな英語の仕事をしているっていうことによって、やっぱりその時間って本当に私子供のことはもうパーッと忘れちゃってるんですよ。集中して英語の高校のレッスンはどうやってやったら楽しいかなとか、うん、こうね、こういうことやったらきっとみんな喜んでくれるかなとか、そういうのを考えることによって、なんか自分の心もすごい満たされて、なんか今年はそういう意味では息子との接する時間減ったけど、うん、なんかまああんまりこうイライラしてない、うん、イライラした記憶がそんなにないかなと思って、あ、イライラしても、うん、あのこう言う前に自分の中でこううまく処理できるようになった、
イライラをそのまま出さないみたいな、
そのまま出さずに、うん、自分を客観視して、あ、それは私の今のそのなんかわがままって言ったら変だけど、なんかそれはちょっとその今言うべき言葉じゃないよねとか、この状況ではもうちょっとその相手に息子に伝わるようにするためにはどう言ったらいいかなって、こうスイッチが変わるようになって、
すごく冷静な
冷静になれる、忙しい中でもそうやって考えられるようになったっていうのは良かったなと思いますね、
本当ですね。忙しいと逆に言っちゃいそうだけど、その忙しさが結構なんか満たされてる感じ、忙しさだとってことかな、
心をなくした忙しさではなく、心が出された忙しさなんだろう、そうい
う、なんか自分のやりたいことだったっていう、
やりたいことだったし、なんかそう、あの英語 その同じように講師をしてる15年やってるベテランの先輩がすぐ近くに住んでるんですね。でその先輩が話してた言葉がすごく印象的で、ね、あ、お母さんのことね、すごくお子さんは見てるよって言って、だからすごくそこは英語の先生になったことを誇りに思っていいと思って、すごく激励してくださったんですね。そう言われてから、そうやって息子を見るよう、息子と一緒に接するようになって、うちの息子も一応自分 の英語教室に通わせてるんですよ。でそういうふうに言われて、息子はその視点で見るようになったら、まあ、確かにレッスン前に準備するところを手伝ってくれるし、なんか荷物運んでくれたりとか、ポスティングする時もなんか積極的になんか 道端でなんか出会った出会い頭の人に、子供を子連れのお母さんに自分からこう
めっちゃいい、すごい営業マン
宣伝してばしてくれて、なんかすごいビジネスパートナーとか思って、
本当じゃん、すごい。
そうだから、いや、息子をね、その息子と一緒にその英語教室運営してるみたいな、なんかそんな気持ちにもなれましたね。
今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思われた方は、ぜひ配信登録をお願いします。海外在住のマザーズティーチャーで作るマザーズコーチングインターナショナルチームでは、子育てや海外在住のテーマで、様々な座談会やオンラインでのイベントを開催しています。 イベントのスケジュールはマザーズコーチングスクールインターナショナルの Facebook ページでお知らせします。ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。それでは See you next time!